今日はイザヤ書の41章です。このところにはイスラエルを守る主のことが記されてあります。一節に島々よ私の前で静まれとあります。島々とありますけれども、これは周りの国々という意味になるわけです。そして二節に誰が一人の者を東から起こし、その行く先々で勝利を収めさせるのかとあるわけですけれども、一人の者を東から起こす、これはバビロンの東にあったペルシャ、そしてしかもその王となったクロス王のことを言っていると考えられるわけです。神様はそのクロス王を起こし、そしてまたイスラエルを解放させるということをなされたわけです。4節の後半を見ると、主である私だ、私は初めであり、また終わりとともにある、私がそれだ。そのようにクロス王を起こし、またイスラエルを解放させる、これはもう神様の計画であり、そしてそのことをもって私たちも主なる神様が私たちを助けてくださるということを信じることができます。なぜイスラエルを助けるのか。八節の終わりを見ると、あなたは私の友、アブラハムの末だという言葉が出てきます。アブラハム、彼は神の友と呼ばれました。神様に忠実であり、そしてまた神様に信仰を持って従っていった。そのことのゆえに、神様はアブラハムを祝福され、そしてまた彼と永遠の契約を結ばれたわけです。それはその子孫にも繁栄を与えるということであったわけです。もちろんイスラエルはアブラハムの末であるわけですけれども、また私たちは信仰においてアブラハムの末である。アブラハムと同じこの信仰を持っている。そのことのゆえに私たちにも神様の祝福が約束されています。十節に、恐れるな、私はあなたと共にいる、立ち退くな、私があなたの神だから。私たちにもこの主なる神様が共にいてくださる。そして私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。神様はご自身の右の手で私たちを守り支えてくださいます。また13節のところにも、あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けるというものだからである。神様は私たちの右の手を握ってくださり、そして力を与えてくださる。14節に、恐れるな、虫けらのヤコブとあります。ヤコブはまさに肉の人でした。しかし彼も神様の助けを与えていただき、また虫けらとあるわけですけれども、自分には何の価値もない、また神様の恵みに預かる資格もない、まさに虫けらに等しいものである。そのようにへりくだるものに、神様は私があなたを助ける、そのように言ってくださる方であるわけです。14節の終わりに、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。あがなうというのは買い取る、代価を払ってご自分のものとされるという意味があるわけです。私たちもイエス・キリストの十字架の代価によって、私たちの罪の支払いは完全に払われ、そしてまた私たちはイスラエルの聖なる者、主なる神様のものとさせていただくことができる。そしてそのことによって15節に、私はあなたを鋭く新しい諸刃の打刻機とする。打刻機っていうのは麦を刈り取る、そしてまたこのもみ殻を取る、そのような機械であるわけですけれども、もみ殻を取り除き、そして中の実を取り出して蔵に納める。言うなれば、神様は私たちのこの罪の殻を取り除いてくださり、そしてまた私たちのこの真っ白な、その豊かなものをも ご自分のものとしてくださり、また天の御国に納めてくださることができるようになるわけです。17節の終わりを見ると、あなたは主にあって喜び、イスラエルの聖なるものによって誇る。神様がこのように私たちを豊かなものとしてくださる、そのことを私たちは感謝し、また神様を誇りとすることができます。17節に、苦しい者や貧しい者が水を求めてもそれはなく、その舌は渇きで干からびるとあるわけですけれども、この世のものでもって私たちは満たされることはできません。もうまさに干からびて、もう死に絶えていくような状況の中にあるわけです。しかし17節の終わりに、イスラエルの神は彼らを見捨てない。18節に、私は裸の丘に川を開く、平地のただ中には泉を、アラノを水のある沢とし、砂漠の地を水の源とする。まさにこれは奇跡の技であるということです。乾いているものは私のもとに来て飲むがよい、そのように神様は私たちに言われます。そしてまたイエス様も、私の与える水を飲むものは、それがもう内側から生ける水となって流れ出る、その約束を私たちに与えてくださっておられます。私たちも自らが満たされるだけではなくて、さらに潤すものに私たちを作り変えてくださることができます。20節に、それは主の手がこれを行い、全能の神様がこのことを成し遂げてくださる。そしてこのことも実は25節に、私が北から人を起こすと彼は来て、火の昇るところから私の名を呼ぶ。これは先ほどあったペルシャの王クロスのことであり、神様は彼をも起こされた。しかし誰もこのことがイスラエルの解放になるとは全く予想もしなかったことであったわけです。しかし歴史はその通りに動き、そしてまたバビロンからイスラエルは解放される。27節を見ると、私が最初にシオンに、見よそれらはここにあると言い、私がエルサレムに良い知らせを伝えるものを与えると言った。まさにバビロンによって滅ぼされ荒廃したエルサレムに良い知らせが告げ知らせられていく、そのことが現実になったわけです。そしてこのイスラエルの民は大いに喜び、そしてまたエルサレムは再建されていく。それを成してくださったのは主なる神であり、また神様は私たちにも回復復興の恵みを与えてくださる、この約束があります。アラノにこの川を設け、そしてまたそれこそ砂漠が水の源と変えられていき豊かになる、そのような祝福をまた私たちは与えていただき、また神様は必ずそのようにしてくださる、そのことを信じて、また私たちは信仰に励むものとさせていただきたいと思います。